中村先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週のまず繰り返しになりますが、腸が健康に重要な役割を果たしているその理由についておさらいお願いします。
はい、先週お話したことを簡単にまとめますと、人の腸の中には1000種類約100兆個の細菌が住み着いておりまして、腸内細菌層フローラというのを形成しております。腸内細菌には善玉菌、悪玉菌、日和見菌が健康な人では2対1対7くらいの割合で存在し、善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れることが下痢や便秘の原因となります。便通異常の改善には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維をバランスよく摂取すること、それからストレス解消に努めることが大切です。まあ、大体以上になります。
はい、ね、腸のバランスが良ければがんにもなりにくいでしょうし、というお話までいただきましたよね。はいはい、興味深く先週もお話を伺いましたが、今週は免疫と腸の関係についても伺えるということでしたが、先生、免疫と腸の関係、
はい、
はい、どういったものなんでしょうか。
免疫と言いますと少し難しい話になるんですけども、
はい、
この腸内細菌層、細菌の草むらですね、腸内細菌と、腸もしくは全身の免疫は密接に関連しているということが最近注目されています。腸内細菌が腸管粘膜の中に存在するリンパ組織というものを刺激して、さまざまな病原体、体に悪さをするですね、病原体、細菌とかウイルスとかいろいろありますけども、このような病原体に対する抗体というものを作って、悪玉菌とかそういったものを攻撃していくというようなことも言われております。そしてその免疫細胞ですね、免疫細胞というのはリンパ球なんですけども、人の免疫細胞、リンパ球の約7割は腸管に集中しているんです。そして悪性腫瘍、いわゆるがんなんですけど、がんのような悪性腫瘍を抑える腫瘍に対する免疫細胞も約8割は腸に集中しているということが言われております。で、前回もお話ししましたけども、善玉菌と悪玉菌のバランスがいろんな病気と関係があるんですけども、特にこの善玉菌は免疫と密接に関連しております。ちょっと細かい話になりますけども、動物の実験なんですけども、
はい、
部屋を密封して菌が入らないようにしたところで飼育したマウスですね、菌が全くいない無菌マウス、こういったマウスはですね、普通のマウスと比べると卵のアレルギー反応がひどいんですね。で、その他抗生物質をたくさんやって腸内細菌を減らしたマウス、これもアレルギーが強く出ます。逆にですね、腸で善玉菌を増やしたマウスはアレルギー反応が出にくい、こういった実験結果が言われています。それと人でも同じような解析があります。例えば2歳ぐらいの子供で腸内細菌を解析した結果があるんですけども、アレルギーの子供は健康な子供と比べると善玉菌が非常に少ない、こういった結果も出てるんです。ということから善玉菌がやはりこの免疫と関係しているのではないかというふうなことが言われているみたいです。
先生、ということはお医者様もいろいろと関わってきますね。
そうですね、
はい、実は中村先生、はい、腸のお話を聞きなさいというふうにアドバイスをくださったのは皮膚科の赤坂教授ということで、
はいはいはい、
今やっとその謎が解けたような気がしたんですけど、はい、皮膚科のお医者様がぜひ腸のお話を聞いてごらんなさいということだったんですが、そうですか、アレルギーを持つお子さんの腸内環境というのは持たないお子さんよりはちょっと低下しているということが言えるわけですね。は
い、そういった報告があるので、全てがそれだけで説明がつくわけではありませんが、そういった傾向があるのではないかと考えていいと思います。
免疫もしかりという、同じように腸と密接に関わっているということ、
はい、そういうことになりますね。はい、ただこの辺は今まさに研究発展途上といいますか、研究されているところなんですね。下痢や便秘に関しては前回お話した通りなんですけども、今一番注目されているのはやはりどんどん増えている大腸がんだろうと思います。日本人の死亡原因で一番多いのは悪性腫瘍がんということは皆様ご承知かと思いますけども、 実はですね、このがんの中で今年2015年には大腸がんがトップになるだろうと予測されております。おそらく今年は死亡が5万人で、罹患、この大腸がんにかかっている患者さんは13万人になると見込まれて、今年肺がんを抜いてトップに躍り出ると言われているんですね。それだけ大事な大腸がん、実はこれが腸内細菌とも密接に関係しているんではないかというようなことが最近注目されています。例えば病原性大腸菌ですとかもあるんですけども、バクテロイデス、あるいはフソバクテリウムなどといった悪玉菌、もしくはこれ日和見菌も入ってくるんですが、善玉菌以外の菌でどうやら大腸がんと密接な関連のある菌があるのではないかということが今非常に注目されて研究されている最中なんです。ということで腸内環境を整えて善玉菌を増やして悪玉菌を減らせば、これらの病気の予防になる可能性があるということで今盛んに研究されている、こういうことになっています。
光が当たってますね、この分野は。そうですか、先ほどアレルギーというお話もありましたけれども、
はい、
食物アレルギーと腸の関係、このあたりはいかがでしょうか。
はい、食物アレルギーと腸の関係ですね、これをお話しするとですね、ちょっと難しい話で、経口免疫寛容というちょっと専門用語があるんですが、これを少しご説明したいと思います。はい、免疫というのは自分自身、自己と自分以外の非自己を識別して、まあ、生物個体の独立性を守る仕組みなんですけども、まあ、例えば病原体、ウイルスや細菌が人に感染すると、これを非自己と認識して、免疫細胞が、抗体を作ったり、あるいは直接この非自己である病原体を破壊したりして排除しようとして働きます。この仕組みのことを免疫というわけですけども、例えば食べ物です。私たちが毎日食べる食べ物。食べ物は実は非自己なんですね。ですから毎日食べる非自己なんですが、これをですね、免疫反応で排除してしまうと、そう大変なことになりますよね。
戦ってしまってはね。そう
です
ね。
で、こういった食べ物は、まあ、例外としてですね、非自己と認識しない、このことを免疫寛容というんですけども、実際食べ物は胃、小腸等で消化吸収されて、ブドウ糖とかアミノ酸とか脂肪酸になって吸収されて免疫反応は起きないわけですね。まあ、これを免疫寛容というわけなんですが、この免疫寛容がうまく働かない方が食物アレルギーを起こすわけなんです。日本人はだいたい 1% から 2% ぐらい、乳児ですと 10% ぐらいに何らかの食物アレルギーがあると言われておりまして、まあ実はこういった食物アレルギーのある子どもは腸内細菌層がかなり偏っている、これは専門用語では多様性に乏しいというんですね。たくさんあるのはよくって、ある一定の細菌に偏るのはよろしくないということなんですね。ともその辺に食物アレルギーも原因があるだろうと言われています。
はあ、なるほど、はい、その寛容しきれないものがあるわけですね。
そうです、寛容できない、まあ、体質と申しましょうか。どうもそれに腸内細菌のアンバランスが関係してるんじゃないかと言われているみたいです。
ということはその辺を改善していくと食物アレルギーも改善されるというような研究には今至ってないんですか。
はい、それは今研究されているところなんですね。今やられていることはですね、無菌マウスの話、この間もしましたけども、
はい、
無菌マウスとか抗生物質を投与して腸内細菌を減少させたマウスの方がアレルギーに対して強い免疫反応を起こすということが分かっているんですね。でこれはクロストリジウム菌という常在菌の一種を使ってやられた研究があって、これを人に応用しようということで、今ピーナッツアレルギーを抑えるプロバイオティクスの薬をこの菌を使って作ってみようということが行われているようです。
まあ、
治療に役立つかもしれません。
ねえ、今お話もありましたが、プロバイオティクスですとか生きたまま腸に届くなどのフレーズ、はい、よく耳にしますけれども、これらは腸内細菌にとっては有用という、はい、
そうなんですね。プロバイオティクス、まあ、耳慣れない言葉でよくわからないとおっしゃるリスナーの方もいらっしゃるかもしれませんが、これはプロバイオティクスというのは抗生物質のアンティバイオティクスに対応される言葉なんですね。アンティですから抗生物質は生きている生物とか微生物なんですけど、生物に対抗するのは抗生物質なんですが、プロバイオティクス、まあこれに関連したものということなんですけども、実際はですね、生きた微生物を含む食品添加物や微生物培養物というふうに定義されております。でしかも有益に働く、人にとって非常に有益だということが大事ですね。実際にはこのヨーグルト、乳酸菌飲料、 あるいはその実際の成長剤なんかのお薬ですね、こういったものが生きた微生物を含むお薬ないし飲み物ということになっております。
はい、たくさんの種類のサプリメント、そして成長剤などなどがありますけれども、先生、注意点というのはありませんか？
注意点ですね、あまり副作用もないので、ただ微量ながらそのお薬に添加されているいろんな物質に対するアレルギー反応とか副作用が出る可能性がありますので、副作用がないことを確認すればあまり心配されなくて飲めるお薬、あるいはヨーグルトかなと思います。一般的にはですね、腸内の環境を改善することで今注目されているのは発がんのリスクが減るのではないかとか、免疫を調節してアレルギーとか花粉症みたいなですね、こういったアレルギーが減るのではないか、その他インフルエンザ感染の予防にもなるのではないかとも言われていますし、その他ですね、胃がんなんかで有名なピロリ菌ですね、胃に住みつくピロリ菌を減らすとか、ピロリ菌の除菌効果を高める、こういったことも報告されております。
はい、とはいえ先週のお話、先週からラジオを聞いてくださっている方は、はい、食べること、その内容が大事だよというお話がありました、サプリメントだけに頼るのではなく日常の食生活といったところでは先生、気をつけていただきたいことというのはありますか？
そうですね、サプリメントはいろいろな食べ物の良い成分を取り出したもので、それなりいいと思うんですけども、やはりですね、偏ってしまうことがないかということが非常に懸念されますですね。ですから、サプリメントも悪くはないと思うんですけども、やはり3食バランスよくですね、肉に偏るのではなく野菜も多く海藻も多く、そういったことでいろんな食料を取るのがいいのではないかと思いますし、私自身はサプリメントは取りませんのでちょっとよくわからないんですけども、やはり食事をバランスよく取るのがいいんじゃないかと思います。そしてやはり胃腸の調子の悪い方はですね、医療機関もしくは薬局等で成長剤を飲んでいただく、プロバイオティクスを飲んでいただくというのがいいんじゃないかと考えております。